じゃあ始めますね。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて傲慢せず言はいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。なんかね首絞められたみたいな声で申し訳ないんですけども、まあ舞踊場、舞踊場だったんですね。急に声が出なくなりまして、聞き苦しくて申し訳ないと思います。それでは86ページの87番と88番を続けて読みますね。一つ、たとえ全念仏の寺道場のうちなりとも、法華宗の旦那世襲等がこれあらば仏事を受くべきなり云々、本宗の信徒が他宗の寺を借りて葬儀法要を行うことがあれば、行って葬儀や法要を執行すべきであります。ただしその場合は本宗の本尊をかけて行うのであります。一つ、たとえ昨日まで法華宗の家なりとも、孔子世襲が泣くんば仏事を受くべからず、ただし死骨までは弔うべし云々。孔子とは法度を相続する子供を言う。出骨とは仮装して骨上げのこと。本宗の信徒が死亡してその後継ぎ法等を相続する子供がなく、後の人が方々なれば、葬儀をなし骨上げまでは本宗でして、その後は法要の依頼に応じてはいけません。後の人に方々の宗教があるから。昔はですね、この地域のこの人が集まるところっていうのはですね、そのお寺とかですね、神社とか、そういうところがですね、この集会場にこの使われてるっていうことが、そのいっぱいあったんですね。今みたいな公民館とかですね、そういうような、その本当に何て言うんですかね、その施設っていうものが、そのほとんどなかったんですよね。だから皆さん方が出たその小学校や中学校はそうじゃなかったかは分かんないですけども、昔は体育館なんかなくてですね、その卒業式とか入学式になるとね、この教室をぶち抜いてね、それでその式をするというような風に学校なんかもそのなってたんですよね。だから雨が降ってる時でも体育館で運動するなんていうようなことは、そのまあほとんどこのなかったんですよね。だから体育館がない小学校を出たっていう人も結構いるんじゃないかなというふうに思うんですよね。 ただ世間全般がこの僧だったということなんですね。それで、前も皆さん方にお話しましたけど、私がここにこのお寺が移ってここへ来た時にですね、選挙のたんびにここは集会場も公民館もあるんですよ。だけども昔からの慣習でもってですね、このなんていうんですか、この先の、なんていうんですかね、地名は横尾っていうんですけども、横尾に、真言宗かなんかのお寺がありまして、そこが選挙のたんびの投票所だったんです。だから投票に行くたんびになんか嫌な気持ちそのこの本堂にが本堂にその選挙の時だけこの土足で入れるようにこの絨毯みたいなのを敷いてですね、それでその本堂に入っていくわけですよね。多州の寺の本堂って言っても土足で入っていくってのはどうかなと思うようなそういう感じでですね、それでまあこの御法前はね、その真言宗特有のこのついあのなんていうんですか、扉みたいのが、大きな扉があってですね、この閉じてあるんですけども、分かりますよね、嫌だなと思って、それでまあそのダメでもともとだと思って、その市役所に電話をかけて、その集会場もちゃんとした立派な集会場があるのに、いつまでもお寺でその選挙投票をやら、そのに選挙投票を頼んでるっていうのはそのどういうことなんですかっていうそのまあ電話をかけたんですよね。匿名じゃ卑怯だと思ってちゃんと名前を言って、それで電話をかけたら、そうやってみるもんですね。次の投票から集会場になったんですよね。へえ、よかったなと思って、びっくりしましたけども、ね、市民運動しなくてもこうやって変わるんだと思って、びっくりしましたけども、まあそういうふうに、それもやっぱり一つの、要するに集会場もなかった時代の慣習でもって、ずっとお寺で、このまあお寺しかなかったということですね。お寺でやってたということなんですよね。だからこの87番に書いてあるのは、たとえ禅宗や念仏の寺であっても、それがその村の集会場としてこの使われているところであったならば、それを純粋に集会場としてそこでこの日蓮召集の葬儀をしたいというふうになって、向こうも集会場として考えていいですよというふうに言ってくれれば、そこの本尊というものをこの、まあ、閉じて、そしてそこでこの日蓮召集の葬儀やそういうことをやってもそれは構わないですよということを言ってるわけなんですね。だから今の時代ではもう考えられないことですけれども、昔はそういうふうにこの、まあ、扱われていたということなんですよね。それから次のところの88番ですね、たとえ昨日まで法華宗の家なりとも、孔子世襲なくんば仏寺受くべからず、ただし死骨まではとぶろうべしうんぬんというふうにあってですね、ちょっと待ってくださいね。 あ、そっか。40名もね。このですね、建議書の12番、17番、44番、48番、52番、56番、57番、104番、ここにですね、これ全部この、亡くなった人は信仰してるんだけど、残った人間が信仰してない場合のことが全部書かれてます。それで、今読んだ88番、まあ、この中に88番も入るわけですけども、88番はですね、一番厳しいこの短さっていうことなんですね。骨揚げまで、もう焼いたらそこでおしまいと、縁を切るということですね。それで52番はですね、その5年から10年、このずっとこの釈伏していきなさいというふうに書かれている一番長いこの戒めが52番です。だから日光上人、大上人、日光上人から日中上人のこの時代で、この日中上人の書き物の中でこんだけこのばらつきがあると、この一冊の本の中にこんだけばらつきがあるということになりますけれども、その要は一番要はその時間の長さじゃなくて、要するにどうやってこの南無妙法蓮華経の法というものを釈読し伝えていくかということをこの大切に考えてもらいたいということを言ってるわけなんですね。だから、52番はこう書いてありますね。52番、60ページのとこね。一つ法宝の祭祀眷属をば連々狂気すべし、連々っていうのは引き続いて絶え間なくということですね。上代は3年を限って狂気して叶わざれば仲を疑うべしと将来けれども、ということは上代っていうのは大上人や日光上人の時代には3年の間釈伏し続けて、それで相手がその遺族が信仰をしなかったならばもう縁を切りなさいというふうに言われていました。末代なるゆえにそれよりもずっと、もう年がずっと高代になってきたので、日中小人の時代はなってきたので、人も木も劇なれば随分鎌倉時代よりも人間の質が落ちてきたので、5年10年も狂気してかの方々のところを釈伏してどうぜざる時は消防の真にとがなし、釈伏せざる時は同罪たる上分明なりと。つまり5年10年とずっと釈伏し続ければもう方々よ同罪っていうことにはなりませんよと。また中を縁を切ったとしてもですね、それは無茶苦茶なことを言ってもうあんたとは縁を切るっていうふうに無理やりな縁切りじゃなくて、相手にも十分なぜ縁を切るかっていうことが伝わった上で縁を切るっていうことだから、この法というものは伝わったと、縁として伝わったということだからいいですよということをこの言ってるわけなんですね。だけども5年10年釈伏し続けるということがこの主題にこのなってるということなんですね。そのことをこの大事にこのしなきゃいけないということなんです。それでこの今私自身はですね、私自身は49日まで お骨をお墓に納めるまでに、この考えてくださいよというふうに、その残った遺族の人にお願いをしてます。それまではどんな疑問や質問にも、この日蓮大聖人の教えというものがどういう教えかということを、そのきちっとお答えしますからと、もう四十九日の間に考えてくださいと。あと、もし信仰を続けていくことができないということになれば、四十九日のお墓にお骨を納めた後は、後の一周期とか百箇日とか、まあ、そういうものは自分たちでやってくださいというふうに、この、まあ、お願いをこのしているわけなんですね。そうしないとですね、結局法事や葬式の便利屋みたいになってしまうわけですよね。自分たちは神社に初詣をしようが、クリスマスをしようが、法事になったら参謀院に頼みに行けばいいやということになったら、もう方々限界のこの大聖人の教えを守るということはできないと。で、私もお金さえもらえば何でもしますよということになってしまうと。それではどこに大聖人の法があるのかということが、この見失われてしまうということになります。ですから、その線を守るためにも、それはどうしても崩すことはできないということなんですね。だから、あんたたちは方々だから、もうあんたたちとは関わりませんじゃなくて、なぜそうなのかということを、この伝える時間というものを、この四十九日までというふうに、このさせてもらっていると。お骨上げまでって言ったらね、ちょっと考える時間ないもんね。だからそれはちょっと酷だなというふうに、まあ、感じて、だけど5年10年もね、まあ、会期で言えば7会期までもしましょうって、言うんじゃもう全然そのまあ、ね、大丈夫そのうちそのうちお寺も根負けするだろうって向こうも考えますからね。それじゃあやっぱり節度がないなというふうに考えます。で、まあ坊さんの中にもね、その自分でその自分がその供養をエコーしてあげないと、そのみすみす真言宗や念仏宗のそのお寺に行って供養をするようにそのなるだろうから、だからそれだったらそのここでその供養してあげた方がそのいいんじゃないかというふうに、その受ける坊さんもいますけども、それじゃああまりにもですね、その本当にその人にその真剣にこの信仰というものはどうあるべきかということを考えてもらうきっかけにはそのならないというふうに考えますので、やっぱりきちっと期限を切って、そして決断をしてもらうということですよね。法事や葬式をするために入信してもらうということは全然お門違いです。そのために信仰するんじゃなくて、いつもも皆さん方に申し上げるように、信仰は生き方ですから、毎日の生活の中でこの大聖人の法にかなう生き方をしていこうというのが本当の信仰なんです。だから多数の人も法事や葬式のためにやってて、普段は何もその信仰の教えっていうものを考えないで生きてるっていうのは、それは信仰じゃないわけです。信仰じゃない。法事や葬式は大事ですけども、毎日の信仰のその付録でそういうものが大切なものとしてくっついてるわけです。だから法事や葬式をさえすればそれでいいという信仰ではなくして、こうやって皆さん方が普段ね、こうやってお参りをして 大聖人様の教えを学んで、そして自分の生き方に取り入れていこうとすることが本当の信仰なんだということなんですね。そのことを少しでも皆さん方に分かってもらえるようにこのしていかなきゃいけないとね。だから皆さん方がもしね、隣の人にね、今日はどちらへ行くんですかと、お寺へって言ったら、なんか不幸でもあったんですかって言って、隣の人はびっくりしますよね。今日はお寺に行ってこの日蓮大聖人の教えを学びに行くんですって言ったら、そんなことするの、あんたのところの信仰は大変だねって、でその人たちはびっくりしますよね。だけど我々にとっては当たり前なんだ。我々にとってはね、そんな毎日毎日法事や葬式があるわけじゃないからね。だからそれがその本当の信仰のあり方なんだということが、もうそれだけ世間の考え方ともうそんだけずれてしまっているということなんですけれども、本当の信仰はそうでなくちゃいけないということなんですよね。普段そうしている人が先祖とか、そのもし亡くなる人がいたときに、その普段のその信仰の姿勢の中から法事や葬式をするというのが、その本当の信仰のあり方だったということなんですよね。だからぜひね、その身内の人にその死んじゃったらこんなことをお寺に言われたじゃなくて、皆さん方自身が普段から要するにこの信仰はこういう信仰なんだよということをきちっとこの伝えてもらいたい。もうお父さんだけが信仰してた、お母さんだけが信仰してた、その人だけが信仰してたっていう、その人が死んだらもう考える時間が49日しかなかったと、死ぬんじゃなくてもう生きてる元気な時からこの日蓮大聖人の信仰がそのこういう信心なんだよと、法事や葬式をやってくれればいいっていう信心じゃなくて、普段からこうやって心がけて生きるということが信仰なんだよということを、分かっても分かんなくてもきちっとこの普段から伝えておいてもらいたいね。そうしないとね、坊さんの私だけ悪者になってしまう、ね、とんでもない坊主だと、四十九日で決めろって嫌がったあの坊主がね、なっちゃうから私だけ悪者にしないでもらいたいですよね。まあ私だけ悪者になってもいいけども、自分だけいい格好しないで、いい格好して死なないようにしてもらいたいというふうに思うんですよね。なんか皆さん方の方で分かんないことがあれば何でもいいですよ。
今四十九日言われたんですけど、
はい、
その四十九日までにそのあまり短いから自分がやってくるかどうかわからない場合はそのまま、まあ、四十九日が済みますよね。それから後にやっぱりあのこの信仰を一からでも守あの学んでいきたいとかいう気持ちが湧いた時はお寺に来ればいいわけです。
ああ、それはもうその人自身がそのもうちょっと考えさせてくださいとか、あご本尊はちゃんとこうやって、お祭りしてこの守っていきますとか、あいうふうにその前向きにその考えると、ほったらかして考えるんじゃなくて前向きにその考えさせてもらいたいということであれば、もちろんその跡取り一人だけ考えるっていうんじゃなくて、その釣り合いの人と一緒に考えなきゃいけないとか、そのありますよね。その家で一人だけ代表の人が信仰していればいいっていう問題じゃないからね。だから家族全員でこのことを考えたいので、もう少し時間くださいというふうになれば、それは 当然その時間を設けます。
その場合ご本尊様はどうなるんです
か。だからご本尊様はこうこうこういうにしてその守ってくださいよということはそのお願いします。
あ、そのままとってもいい。
そうそうそう、そういうことです。もうできないって言ったら返してもらわなきゃいけないよね。うん、ああ、永代供養はね、永代供養をすればいいって問題じゃないんです。永代供養すれば信心が伝わっていくっていうことと、その永代供養をするっていうことはこれもう全然別問題です。うん。永代供養をしてもしなくても、そのここでその葬式を出した人のこの供養は私はずっとしてます。え、じゃあ永代供養したら二重で損しちゃうじゃないかっていう問題じゃなくてそうじゃなくて、これは私自身がそのここでその信仰してた人の縁として私自身が供養してる。永代供養は皆さん方の側で供養するということだよね。だから永代供養をこのしたからもうお寺に任したから私はしなくていいんだっていうのは全然筋違いなんです。自分がするっていうこととそのお寺がするっていうことは別問題ですよね。
それは自分がするんじゃなくって、私の責任として自分の親とかを永代供養したいと思ってますけど、それはどうでしょう。
だから自分で自分が亡くなった時のために自分が願い主になって自分がしてるっていう人もいるんです。で自分の自分はそのそっちのけで自分の親だけそのするっていう人もいるんです。それでそのお父さんお母さんだけじゃあれだからっていうことで、その先祖代々としてそのされてる人もこのいるんですよね。それはもうみんなそれぞれのその皆さん方のお考えですから、それはもう自分の自由にその考えてこのすればいいです。ただ自分の子供や孫に信心がつながって、その信心の志のもとに供養してもらうっていうことが、これが一番大事なことなんです。これが一番ね、誰かが供養してくれてるからっていうそのこととは全然別問題です。ね、信心がつながっていくっていうことが一番その大事なことなんですよということなんです。じゃなかったらみんな永代供養頼んどいてもう何もしなくていいよって言ったら、それじゃあもう信心はなくなってしまいますよね。うん、新人があってこその永代供養だからね。ね、どっかで楽しようっていうのは楽しようったら失礼ですけどね。ねえ、
ハハハハ。